レバンガステーション。
おはようございます、森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。 B リーグ 2022-23 シーズンのレギュラーシーズン、レバンガ北海道としても先週末の試合で終了しました。リスナーの皆さん、そしてブースターの皆さん、シーズンお疲れ様でした。今シーズンについてはこの後登場する桜井亮太選手と一緒にお話ししていきます。そして今週水曜日にレバンガ北海道のシーズン終了報告会というのが、スポンサー各社そしてメディアを呼んだ中でね、行われました。その中でですね、結構選手とお話しする時間がありまして、ショーン・ロング選手とか、あとラモス選手とも大野通訳を通じてお話しさせてもらいまして、で聞いたところ、やっぱり挑戦でしたと、難しい部分はあったけれども、でもトータルで見た時にはいいシーズンで終えられたという言葉を言ってくれました。そして松下選手にもね、話を聞きましたが、やっぱりパンプアップしましたよねという、体つきがやっぱり変わった印象を受けたので、そういうお話もしましたけれども、本当に選手皆さん、やっぱり言葉に出るのは悔しさが多かった印象です。ですが、顔は明るく、次に向かってみんなで一歩一歩進んでいきましょうという言葉で、橋本キャプテンは締めくくっておりました。この番組、シーズンは終わりましたが、オフシーズン中も、レバンガの魅力をいろんな形で伝えていきたいと思いますので、一緒にダムダムしてください。よろしくお願いします。それでは CM を挟んですぐ桜井選手登場です。レバンガステーション第393クォーター、ティップオフ。Just play. The longer station. The longer station. レバンガステーション第393クォーター。今日のゲストはレバンガ北海道背番号11番、桜井亮太選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオにお越しいただきました、
はい、
まずは桜井選手ご紹介します。三重県出身の40歳、ポジションはスモールフォワードです。2022-23 シーズンが先週で終了しました。レバンガ北海道は19勝41敗、東地区8チーム中7位という結果でした。まずは桜井さん、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
まずはチームとしてどんなシーズンになりましたか？
はい、毎シーズンなんですけど、激動のシーズンでしたね。
はい、はい、
なんていうんですかね、スタートダッシュがなかなかうまく切れずに、こうシーズンが始まり、デモン・ブルックスがの怪我の復帰が、チームが思っているよりもこう、なんていうんですかね、うまくいかずに、試合に出ることができずに、で、いろんなことが重なり、マーフィーがいなくなって、サムが来てくれて、サコさんがいなくなり、小野寺さんがヘッドコーチ代行してっていう、こう、いろいろある、でも毎シーズンいろいろあるんですけど、今シーズンもいろいろあったなっていう感じですね。はい、
なるほど。そんな中、桜井さんご自身としては、シーズン始まる前のご出演の際に、かなりコンディションいいというお話もされていて、実際スターティングで起用される試合もかなり多くあったシーズンだと思います。
はいはい、
どうでしたかご自身としては？
いや、チームとしてはこう、不幸というか、その怪我人が出た時期ですね。でちょうど僕と同じポジションのラモスと、紅葉が怪我が重なって、で3番ポジションが僕しかいなくなった時に、こうプレータイムがこう伸びてきたんですけど、やっぱり試合にこうそういう理由ではあったんですけども、こう出ていくと試合感だったりとか、というものがこう蘇ってきて、自分でも思うようにこうプレーできる、イメージ通りのプレーができるようになってきたっていうのが久々の感覚だったので、そこは一プレイヤーとして素直に、楽しかったですし、そういう感覚がの中でバスケができたのが嬉しかったですね。はい、
コート上での活躍ももちろんですが、やはり桜井選手ベンチに、いらっしゃる時でも、はい、僕は誰よりもはしゃいでいる姿を、今シーズンもよくカメラで抜かれてたのはご存知ですか、桜井さん？
なんか僕の話をされてる時になんかニヤニヤずっと笑ってたよとか、なんか話は言われることはありましたね。だから気をつけなきゃいけないなと思いましたね。
気をつけないでください。
はい、
選手がね、決めた時に桜井さんがこうタオルをブンブン振っていたりとか、 選手が出ていく際に背中を叩いていたりとか、はい、こう声をかけるシーンをよく僕もよく見ていました、
はい、
今シーズンはあの若い選手もたくさん入ってきて、はい、内藤輝近選手のね、はい、あの活躍もあったと思います、
はい、
あの櫻井さん、どんなコミュニケーションを今シーズンは取ってきましたか？
コミュニケーションは、まあ、あまりこう年齢差を気にせず話したりとかっていうことを、まあ、こっちからもそうですけど、若い選手も、特にまあダンだったり、松下ですね、あそこの2人がこう、まあ、意識はそこまでしてないと思いますけど、うん、こう僕とコミュニケーションをうまく取ってくれるので、そこはすごい助かりましたね、はい、
結構じゃあ話しかけに来てくれるんですか？
そうですね、まあ、僕がいつもベンチでこうくだらない話をしたりして、でそれに反応してくれたりとか、
はい、
っていうところからの始まりで、うん、でまあこう大事な局面になってきたときは、まあ、いつも大事な局面なんですけど、ちょっと流れがこうだからこうでこうでちょっと準備しておいた方がいいなとか、そういう話をしたりとかっていうのありましたね、はい、
本当にその空気感がやっぱり特にホームでは感じられた気がします、はいはい、シーズン途中で声出し解禁もありました、はい、改めてこのコロナ禍を経てのホーム勝率もかなり高かったシーズンが 2シーズン連続続いたじゃないですか、
はい、
これに関してはやっぱりホームの力っていうのをすごく感じるシーズンでしたか？
いやもうめちゃくちゃ感じますね、はい、まあ、極端に昨シーズンも今シーズンもうちはアウェーで弱いので、ホームに帰ってくる次の試合、まあ、ホームだから次はいけるぞっていう話も出ましたし、うん、まあ、アウェーも勝たなきゃいけないんですけど、ただやっぱりそのホーム、それだけ勝率がいいってことは、僕らももちろんモチベーションが上がってこうゲームに入りやすいのもあるんですけど、多分アウェーで来る選手たちからすると北海道の雰囲気っていうのはやりにくいのかなとか、うん、そういうことも思ったりしましたね、うん、僕らで言うと秋田なんかは結構そのアウェー感がものすごい出るので、
はい、
やりにくさっていうのは感じるんですけど、そういう雰囲気をもしかしたらそのアウェーの選手たちは北海道来た時に感じてるのかなとかもこう考えたりしましたね、はい、
シーズンの最終節がその秋田での試合でした、はい、でこの番組にメッセージくださる秋田でレバンが応援しているブースターの方、はい、マリリンさんという方なんですが、はい、森本さん、櫻井選手お久しぶりです。秋田から応援しているマリリンです。櫻井選手、怪我なく無事に今シーズン終了お疲れ様でした。最終節は秋田 CNA アリーナでしたが、普段はなかなか足を運ぶことが難しいこのアリーナにたくさんレバブーさんが来てくれてとても嬉しかったです。みんなで声を出してレバンがコールをして、私にとってはホーム鍛えるにいるかのような気持ちで感動しました。選手の皆さんも同じ気持ちだったのではないでしょうか。櫻井選手、来シーズンこそ必ず秋田でクレイジーピンクの前で、これ秋田ブースターの方ですね、はい、お前にして勝利を見せてください、よろしくお願いします。本当に今シーズンもたくさんの感動をありがとうございましたといただいております。
はい、ありがとうございます。
だから各地にその自分の地元にチームがあるけれどもレバンが応援してくれてる方はいらっしゃるわけで、はい、
そうですね、
画面を見ていてもアウェーですがレバブーさんかなりたくさん足を運んでくれていた気がしますよ、
はい、もうかなり最終戦はもう本当ベンチ裏と、ベンチかの横が横ですね、ゴール裏のベンチ側っていうんですかね、
はい、
はもう緑で埋まっていたので、本当に、まあ、ちょっとね最後勝利して終わりたかったんですけど、申し訳なかったんですけど、でもそれでもやっぱりもう選手の力にはすごくなりましたね、はい、
まあ、そういう意味では先ほどのお話じゃないですが、秋田のそのホーム感というのも、ね、おっしゃってましたが、はい、強いので、
はい、
秋田としてはやっぱりホームで最後2連勝する、
はい、
レバンガもある意味ホームでは2連勝で終えた、
はい、
というのはなんかさっきの話じゃないですが、やっぱブースターの皆さんの力っていうのが、はい、その勝利を後押しするものに必須なんだなっていうのを感じたシーズンでした。僕自身も
そうですね、秋田さんは最後の方ちょっとこう負けが続いてて、打ちと当たるまで、うん、でそんな中でもやっぱり最後ホーム最終戦勝つぞっていう気持ちはこう伝わってきましたし、こうブースターの方たちの応援も、うん、まあそのね最終戦じゃない時と比べると、うん、気合が入ってたような感じも受けたので、うん、やっぱりそういうのはあるのかなと思いましたね。
そうですね、では1曲お送りした後まだまだメッセージ紹介していきます。ラジオネームけいこさん、そしてピンクのりょうたさんからのリクエストです。10フィートで第0巻
Just Play The Longest Station The Longest Station。
ラジオネームけいこさん、 から、桜井選手今シーズンもお疲れ様でしたと、そしてピンクの亮太さんからもシーズンお疲れ様でした、この1年間亮太さん応援できて本当に幸せでしたと、お二人からもねねぎらいの言葉いただいております、はい、スラムダンクの映画バージョンの主題歌10フィート第0巻お届けしました。桜井さんはこの映画スラムダンク の、はい、の上映イベントにも参加されてました、
ね、
はい、リアルルカワと呼ばれていた桜井選手ですけれども、
はい、
このタイミングでのスラムダンク映画化ご覧になっていかがでしたか。
そうですね、まずは宮城で来るんだっていうのはありましたね。
そうですね、
はい、あとはまあ僕ひねくれもんなんで、はい、あれを素直に見てこうはぁじゃなくて、
はい、
このストーリーは最初からその井上先生は宮城が沖縄出身で考えてたのかなとかその漫画をね書いてた時からなんかそういうところをいろいろこう考えましたね、みんなが、はい、
で後付けでというか、はい、映画用に考えた、まあ、設定だったりとかってかもしれないなっていうことですね、う
ん、あミッチー、
はい、
宮城とこの時に会ってたんだとかあのストリートコートでとか、
う
ん、
ありましたね、うん、
なんかそういうのをこう見ながら楽しんでましたね。
いやでもそのバスケットで、はい、こう日本中がワクワクしたじゃないですか、はい、そういう意味でやっぱりエンタメとしてすごいなと思いましたし、はい、今年はワールドカップが
そうですね、
沖縄でも開催されるとか、はい、あとはまあ沖縄だったりもう各地であのバスケのためにアリーナができたりと、
はい、
こう B リーグ全体をご覧になってて、はい、そのバスケット業界の盛り上がりっていうのは桜井さんから見てどうですか。
もうものすごい勢いですよね、僕がこうトップリーグに入った時と比べると多分想像もつかない、当時だったら想像もつかなかったようなことがこう現実でこうバーッと起こってるので、まあ、今の子供たちがこうバスケットプロを目指すバスケット選手になるっていう言いやすい環境になってると思うんで、僕が小学生の時はもうプロバスケットボール自体がなかったので、
はい、
いやプロ選手になるんだって漠然と言ってましたけど、プロないじゃんっていう、ところでしたけども、今本当に子供たちがこう目指しやすい競技にもなってきましたし、夢のあるスポーツになってきたなっていう印象ですね。
そうですね、はい、番組に届くメッセージでもやっぱり学生の子たちから今シーズンは各選手にこれ教えてほしいですとか来てたので、はいはい、やっぱり憧れの場所になってるんだなっていうふうには感じました、はい、
そうですね、
そして桜井さんこのメッセージをぜひね、
はい、
ご覧いただきたいんですけれども、
はい、
ラジオネーム慎吾さん
読みましたねさっきね、
札幌市の方からなんですが、はい、A4 1.5 枚分の
すごいですね
長文、
はい、
一文で要約するとですね、いつまでも俺たちの桜井亮太でいてくださいというメッセージです。
もう多分僕より僕のこと詳しいんじゃないかぐらいの、はい、僕が忘れてるこの、ね、愛知学生時代の関西スリーポイントとかも、
はい、
これ多分西日本大会だと思うんですけど、いやそんなのとかも知ってますし、すごいですね、
もう熱い熱い思いを、はい、届けてくれています、
はい、ありがとうございます本当に
嬉しいですね、
はい、
慎吾さん多分これ読んだら5分かかるので、
はい、そうですね、
ね、割愛はしますけれども、はい、しっかり桜井選手全部読んでくださりましたので、
はい、読みました、
ありがとうございます慎吾さん、はい、
ありがとうございます、
そして、トピコさんからも桜井選手お疲れ様でしたと、
はい、お疲れ様です、
今シーズンは14試合スターターとして出場しプレイタイムも平均で10分近くあり、コート上を駆け抜ける姿をたくさん見ることができました。桜井選手が活躍すると観客がすごく盛り上がり、やっぱりスターなんだなというふうに感じました。そしてユミさんからはプロ18年目のシーズンお疲れ様です、リーグ戦通算800試合出場達成もおめでとうございます、ラジオこれからも楽しみにしています、ゆっくり休んでくださいといただいております。そしてミカさんからも、今シーズンお疲れ様でした、例年以上に悔しさを感じるシーズンでしたが、終わって振り返ってみると3月22日、群馬戦で八村選手からのチャージングを取った場面ですごくテンション上がったなとか、4月30日の仙台戦を含めて今シーズンはスリーポイントを決めているところも多く見られたなと楽しかった思い出がたくさんあります。亮太さんは個人的に印象に残っている試合やシーンありますかということでたくさん感想いただいております。
はい、
はい、美香さんから来てますが、なんか印象に残っている、まあ、試合ですとかシーンですとかありますか。
試合で言うと、バイウィーク前に、バイウィーク入る前にブレックスと、アウェーで試合をして勝った試合ですかね、
はい、
あのゲームがすごい 個人的には印象に残ってますね、はい、
それはこう、まあ、心情が特に作用されると思うんですけど、どういう意味でそれは印象に残ったんですか、
はい、まあ、あのヘッドコーチが変わったタイミングだったんですけど、まあ、1戦目負けて、で2戦目ですね、で、まあ、ヘッドコーチが変わった後こう初めての勝利っていうところもありましたし、あの試合多分比江島選手にこうマッチアップでずっとついてる時が多かったんですけど、いやもう大変だったなっていう大変だったんですけど最後勝って、まあそれがね実ったっていうのもありますし、うん、まあいろんなこう感情があったりで結構印象深い、あとマーフが最後の試合でもありましたし、まあいろんなものが重なって、まあこう思い出に残る試合でしたね、はい、
また来シーズン以降もブースターの皆さんとこう思い出をね、はい、たくさん残していきたいですね、
はい、
そして、まあ、残念ながらチャンピオンシップレバンガ北海道出場はならずでしたけれども、はい、今週から B1 のチャンピオンシップ B リーグクォーターファイナルズ 2022-23 が始まっています、
はい、
8チームが勝ち上がり、ここから今シーズンのチャンピオンが決まるということですけれども、はい、今回 の CS 出場ラインナップをご覧になって櫻井さんどんな印象でしょうか。
いや本当に、まあ、順当といえば順当なんですけど、まあ、一番こう注目しているのは横浜さんですかね、
うん、
こう大躍進でこう CS に勝ち進んでどういう戦いをするのかっていうのを楽しみに、してますし、ただもうどこのチームももう満身創痍なので、
はい、
もう人数がね揃わないチームもねあると思いますし、この主力選手が怪我で、いつものこう戦力と違う中で、ただまあそれも含めての楽しみだと思うので、ここの60試合を終えて、万全の状態で臨めるチーム、そうじゃないチームあると思うんですけど、こうどういう戦いをしていくのかで、万全じゃないチームも多分すごいこう残ってる選手というか、プレーできる選手がこう意地を持ってこのレギュラーシーズンとは違うパフォーマンスを見せてくれると思いますし、うん、楽しみですね、はい、うん、もうどの試合も
レギュラーシーズンも最終試合まで B1 残留が決まらなかったり、
はい、
西地区の優勝が決まらなかったりという、はい、もう大激戦で、
はい、
どこが勝ってもおかしくないっていう状況だったじゃないですか、はい、やっぱりレベル上がってきてますよね。
いやもう本当にもうバスケットのレベル自体はもうめちゃくちゃ上がってると思います、はい、
なんで来シーズンもまたどうなるかというところですが、はい、まあ、その前に今シーズンのチャンピオンをみんなでね見届けたいと思います。クォーターファイナルズも注目していきましょう、
はい、
そしてレバンガ北海道、今日5月13日土曜日お昼2時からファン感謝祭が行われます、
はい、
当日券もありますのでぜひ皆さんお越しいただきたいんですが、今シーズンのファン感謝祭のテーマは一番強く楽しくレバンガを愛しているのは誰だ、レバンガ王決定戦ということで、櫻井さんどうですか、いけますか。
いやこれどういうことですか一番強く楽しくレバンガを愛しているのは誰だ、もう初めてこのタイトル見たんですけど、は
い、らしいですよ。
このもうクイズ櫻井亮太の11のことっていうわけわかんないのを作ってる時点でもうネタが尽きてるんだなっていうふうに思いますね、
はい、そんなことないです。櫻井さん
そうなってますよ、フロントは
そうなってますか、
はい、
ちなみにこの企画の詳細は知らないとさっきおっしゃってたんですけど、
はい
ね、これ櫻井さんも答えるのかどうかというね。
そうですね、いつもこれもう僕らは全く知らされずに当日集まって、
はいはい、
バンって言われてとんでもないことやらされるんで、
はい、でも櫻井さんといえばのイストリーゲームがあったりとか、
はい、
あとは昨年話題になった気配切りなんてものもありますけど、はい、ちょっとどこに気合い入れていきますか櫻井さん。特に
いやイストリゲームと言いたいんですけど、
はい、
まあ、気配切りもそうですね、こう気合い入れていきたいですね。
やっぱりこうバシッとスパッといきたいと、
は
い、
そうですね、はい、
目隠しした状態でね、チャンバラみたいな、はい、こう棒振る当たったら勝ちみたいなやつなんですけど、
はい、
いや面白かったですよ昨年の気配切り、もう長期戦の試合が多くて、
はい、
でイストリゲームも、
はい、
櫻井さんがなぜか強いということで、なんで強いんですかイストリーゲーム。
やっぱこうなんていうんですかね、こうフィジカルコンタクトを恐れないっていうのが多分もう一番になってくると思うんでは
い、
はい、
もうしっかり当たりに行くと、
そうですそうです、それさえできてれば、
はい、
最後の4つぐらいには多分普通に残れると思います。
すごいですね、はい、そこまでは確実にいけると
。そうですね、あとは運もあるんで、
はい、タイミングの。
そうですね、
はい、はい、ぜひそのあたりもね皆さんご注目ください。そして今回は、まあ、もちろん個人の活躍もそうですがチーム対抗戦ということでチーム橋本 VS チーム桜井、
はい、
で桜井さんチームがナナーダニエルダン選手、中野司選手、島谷蓮選手、ショーンロング選手、斉藤アシスタントコーチ、福島ストレングス&コンディショニングトレーナー、そして武田トレーナー、小野通訳兼マネージャー、相良ヘッドマネージャーということで、
はい、
先週橋本さんがご出演いただいた時に、はい、橋本さんのチームラインナップを見て、はい、負けるはずがねえとおっしゃってました、
はい、
桜井さんいかがでしょう。
いやでも僕もこれちょっと僕の方のチーム見て、
はい、
ちょっと弱いなっていう感じは受けてますね、印象は。
あら、
うん、
そうですか。
ちょっとフィジカル的にダウンはフィジカルあるんですけど、
はい、
こいつなんていうんですかね、こう 100% で臨まない可能性があるんで、
あら、
常にこう優しい感じが出ちゃってるん で、
優しい
です、ね、必死さに欠ける選手が多いですね。もう島もようわからんですし、これ
ようわからんですしって、あ、まあ、ファン感初めてですからね。
そうです、なんせショーンがいますからね。
そうですよ。
あ、
ちょっとナナー選手とロング選手でイーストリーゲーム固めるってどうですか、はい、まず両サイド、
ショーンが本気でいきますかね、イーストリーゲーム。イーストリーに
何かがぶっ壊れる気がするんですけど。
そうそう、だからちょっと怪しいですね。
躊躇してしまう選手がいるかもしれないですね、はい、ではそこはちょっと桜井選手に引っ張っていただいて、
はい、
どんな感じになるのか、
はい
はい、今日当日券あります、皆さん楽しみにしていてください、はい、お越しください、よろしくお願いします。ということで桜井さん、
はい、
今シーズン中の、レバステ出演がまあ最後ということになりました、はい、改めてですね、最後にこうブースターの方ですとか、はい、あとラジオを聞いてる方にメッセージいただいてもいいでしょうか。
はい、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。なかなかこう勝つことが難しい、まあ、もちろんチームの頑張りもそうですけど、まあ、先ほど話も出たようにやっぱり B リーグ自体のレベルがもうかなり上がってきているので、やっぱりただやっぱりそこにしっかりとついていって、勝ち星をこうコンスタントに重ねられるチームにならなければいけないと思います。うん、その CS に行くっていうこともそんな簡単ではないですし、やっぱり結果をこう見ても、上のチームと、そう、まあ、下のチームっていうのはこう結構くっきり今分かれている状況になってきているので、ただやっぱりレバンガ北海道、その上のチームに行くためにも、一歩一歩こうしっかりとこう階段を上っていかなきゃいけないと思うので、まあ、急にいきなり強くなるっていうことは、まあ今シーズンの横浜さんみたいなこともあるとは思うんですけども、そんな簡単ではないと思うので、来シーズンもですね、その階段を一緒に、少しずつの歩みにはなるかもしれないんですけども、一緒に階段を上りながらレバンガ北海道をこう作っていってもらいたいなと思います。僕も頑張りますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。少しの時間だとは思いますが、またオフシーズンもね、はい、ちょっと入ってくると思うので、
はい、
ゆっくり休んでください、
はい、
今シーズンお疲れ様でした。
ありがとうございました。
レバンガ北海道から桜井亮太選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Just pray The Bunga Station
The Bunga Station レバンガステーション第393クォーター残り時間わずかとなりました。さあ今日はファン感謝祭が行われます。先ほど紹介しましたが、テーマが一番強く楽しくレバンガを愛しているのは誰だ、レバンガ王決定戦で、チーム対抗戦ではあるんですけれども、負けたチームの中からも個人としてレバンガ王が決まる可能性もあるという情報をキャッチしました。誰がなるんでしょうかね。桜井選手に取りに行ってほしいですけれどもね。ぜひブースターの皆さんは会場に足を運んでいただいて見届けましょう。よろしくお願いします。そして B1 のチャンピオンシップも始まっております。チャンピオンシップを見た感想ですとか、ファン感謝祭に行った感想もお待ちしております。そしてですね、今後企画をやろうと思っていまして、今シーズンのレバンガ北海道、あなたの MVP は誰、これを聞きたいと思います。レバンガ北海道の選手の中であなたが思う MVP を教えてください。ls@air-g.co.jp もしくはレバンガステーションの番組ホームページ、メッセージフォームから送ってきてください。よろしくお願いいたします。レバンガステーション、森本優でした。今日はファン感謝祭でダムダムしましょう。 GOFUFM AIR-G
AM 4FM